つざめ、皆さんこんにちは。ドイツ語講師の小町です。4月12日金曜日の配信がスタートしました。4月といえば皆さんは何を想像する季節でしょうか？私の中で4月っていうのは出会いの季節だなと思います。特に新しい生活が始まった人なんかは、毎日のように初めましてっていう場面があるんじゃないかなと思います。そんな出会いの季節に欠かせないのが、日本語でもドイツ語でも自己紹介ですよね。今日の配信では自分について話すときに使えるドイツ語フレーズを全部で50紹介していこうと思います。どのフレーズも皆さんが実生活で今すぐに使っていただけそうな、リアルかつよく使うようなフレーズを集めています。そして今日は実際に私を例題としてやっていくので、皆さんに私小町って一体何者みたいなところを、この自己紹介配信を通じて少しでも知ってもらえたら嬉しいなという裏の目的があります。最近ドイツ語を始めて、まずは自己紹介だけでもペラペラになっておきたいなっていう方だったり、ドイツ語勉強自体は少しの間やっているけれど、毎回自己紹介が結構単調になってしまって、もっと良くしたいなと思っている人の参考になれば嬉しいです。それでは始めていきましょう。
Das heutige Thema。
というわけで50フレーズのうち、早速一つ目のフレーズから始めましょう。まずはじめのカテゴリーが挨拶です。はじめましての場合、やっぱり挨拶からしっかりと始めていきたいですよね。まず一つこれだけは覚えておいてほしいのが、ハローです。このポッドキャスト心躍るドイツ語講座のはじめの挨拶も、ハローツザーメンって言ってるんですけど、これはこんにちは皆さんっていう意味で、ツザーメン入れてもいいですし入れなくてもいいんですけど、ハロー、とりあえず覚えておくとめちゃくちゃ使えます。そして挨拶をした後に、じゃあ自己紹介しますみたいな感じで、自己紹介しますをドイツ語で言いたい人が時々いるので、それを次は紹介していきます。私は自己紹介をしますは、Ich stelle mich vor。Ich stelle mich vor って言います。私は自己紹介をしたいですっていう風に言いたい時は、Ich möchte mich vorstellen. Ich möchte mich vorstellen. っていうふうに言うことができます。この自己紹介しますねっていうフレーズ自体はわざわざ言わなくていいかなと私は個人的には思うんですけど、ただ何かしらで、じゃあ自己紹介させていただきますみたいな感じで日本語でも言うことがね、あると思うんですけど、そういう時にはこの2つのフレーズ使うことができます。そして挨拶ができたら、この次にまず名前を名乗りましょう。名前の言い方3つあるので紹介します。Ich bin Komatsch. Ich heiße Komatsch. Mein Name ist Komatsch. この3パターンあります。Ich bin 何々。Ich heiße 何々。Mein Name ist 何々です。この次、出身地言えたらいいですよね。ちなみに私の出身地は、Ich komme aus Kobe です。Ich komme aus Kobe。私は神戸出身です。日本のことをあまり知らなさそうな人だったりとか、あとはそもそも私が何人なのかっていうのを分かっていなさそうな人と話すときは、私は日本出身ですっていうふうに神戸じゃなくて日本に置き換えます。Ich komme aus Japan。Ich komme aus Japan です。皆さんもぜひ、Ich komme aus どこどこっていう形で自分の出身地言ってみてください。出身地の言い方、他にも言い方があります。例えば私の場合は、Ich bin in Fukuoka geboren und in Kobe aufgewachsen っていうことができます。Ich bin in Fukuoka geboren und in Kobe aufgewachsen。私は福岡で生まれて神戸で育ちましたっていう文章です。今の例文通り、私自身実は生まれ自体は福岡なんですよね。両親が二人とも九州出身なんですよね。Meine Eltern kommen aus 九州というような状況です。なので生まれ自体は福岡で、 ただ当時から両親2人とも神戸に住んでいたので、そのまま神戸で育った感じになります。ただ九州にはそんなわけで親戚だったりが住んでいるので、小さい頃から年に1回ぐらいは帰省っていう形で九州に行くことが多かったです。という感じで私のように生まれと育ちがちょっと違う町だったり国とかでそれを自己紹介で言いたいときは Ich bin in どこどこ geboren で生まれはどこどこです und in どこどこ aufgewachsen そしてどこどこで育ちましたっていうふうな文章を言うこともできます。だいたい私がネイティブスピーカーと話すときはIch komme aus Japan. 私は日本出身ですってとりあえず言うことが多いんですけど、日本が好きな人だったり興味がある人だったら、その中の具体的にどの町出身なのみたいな感じで聞いてくれることも多くて、その時には神戸っていう風に神戸っていうことが多いんですけど、神戸自体はあんまりやっぱり知られてない土地の一つなので、それどこって聞かれることも多いです。そういう時に使えるフレーズ最後紹介します。神戸 liegt in der Nähe von Osaka もしくは神戸 liegt by Osaka っていう風に言うことが私は多いです。東京出身の人とかは多分東京って言えばすぐに伝わるんですけど、そうではない場合っていうのはこの自分の出身地っていうのはこの辺りなんだよっていうのを言えるようになっているといいと思います。さっき私が言った文章は、神戸は大阪の近くにある町ですっていう文章です。神戸 liegt in der Nähe von Osaka で大阪の近くに神戸は位置しています。神戸 liegt by Osaka 同じ意味になります。どこどこ liegt 位置している in der Nähe von どこどこっていうので何々の近くに、もしくは前置詞一つ簡単ですね。by っていうのが近く、付近っていう意味なので、by どこどこでどこどこの近郊っていう意味にもすることができます。それでは今のところで出身については話すことができたので、次は今皆さんが住んでいる居住地について話していきましょう。私の場合はこんな感じになります。Ich wohne in Okayama.もしくは、Ich lebe in Okayama。そうです。私は現在、岡山県に住んでいます。Ich wohne in どこどこ。私はどこどこに住んでいます。Ich lebe in どこどこ。私はどこどこで暮らしています。っていうふうに、どちらをとってもほとんど同じ意味になるので、どっちで覚えてもらっても大丈夫です。これを少しアレンジしたい場合、例えば、今っていう jetzt を入れることができます。Ich wohne jetzt in Okayama で、私は今岡山に住んでいます。もしくは、何年前からっていう seit を使った表現を入れることもできます。私の場合は、Ich lebe seit anderthalb Jahren in Okayama。私は1年半前から岡山で暮らしています。特に今海外に住んでいる人とかは何年前からドイツに住んでますとかオーストリアに住んでいますみたいな感じで軽く年数を自己紹介の時に入れても結構盛り上がるんじゃないかなと思います。という感じで私は実はまだ1年半ぐらいしか岡山に住んで経っていない状態なんですけど、なんで岡山ってよく聞かれます。ちなみにその前は東京に3年半ぐらい住んでいました。東京離れたいなっていうのはずっと思ってて、いわゆる移住にあたります。仕事とかも全然関係なくて、親戚とかルーツがあるわけでもなくて、どちらかというと縁もゆかりも全くない土地だったんですけど、岡山に住みたいなっていうふうにずっと思ってて、で、あと私瀬戸内海のすぐそばに住みたいっていう夢があったので、その辺の条件とかがいろいろあって見つけたのが、今住んでいる岡山のある小さな町でした。この移住に関しては過去のポッドキャストでも出していたりとか、あとはブログとかにもまとめているので、気になる人はまた読んでみてください。岡山の暮らしはね、何度かお話ししているんですけど、かなり気に入っています。今はざっくりとした町の名前とか土地の名前でどこに住んでいますっていうことを言えたんですけど、 その同じ地域に住む人と話したりするときは、何丁目に住んでますとか、あの辺りに住んでますとかっていう風に、自分の家が存在する位置っていうのをもっともっと詳細に伝えることもあると思います。で、特に家が近いと仲良くなりやすかったりするので、私がドイツに留学に行ってた時とかは結構言う機会が多かったんですけど、そういう時ドイツ語では、Ich wohne in der 〜Straße っていうことができます。Ich wohne in der 〜Straße で、私は〜通りに住んでいますっていう意味です。ドイツの住所はだいたい〜Straße っていうのがついています。なので、自分が住んでいる通りの名前を in der の後に入れるような感じです。ドイツで自己紹介する機会がある人はぜひこれ覚えておくと、特に友達とか結構見つけやすくなる気がします。あと居住地関係で言っておきたいのが、誰と住んでいるのかっていう居住環境っていうんですかね、についてです。例えば、私は彼氏と住んでいます。だったら、Ich wohne mit meinem Freund。一人で住んでいるんだったら、Ich wohne allein。私の場合は夫と一緒に住んでいるので、Ich wohne mit meinem Mann っていう風に言うことができます。あと日本語とかでよく言うのが、実家暮らしですみたいなフレーズがあると思います。ドイツでは結構親元を離れる人が多いんですけど、日本はいろんな事情で親元に残る人とかも多いと思います。そういう時に使えるのが、Ich wohne bei meinen Eltern っていう表現です。Ich wohne bei meinen Eltern. 直訳すると、私は両親のもとに住んでいます。で、両親の家で暮らしていますっていう意味なので、実家暮らしですって言いたいときは、このフレーズとかいいんじゃないかなと思います。さて、それではこの次、誕生日について話していきましょう。私の誕生日、これから言うので、皆さんは私が何年の何月何日生まれなのか聞き取ってみてください。
Ich bin am 31. März 1996 geboren.
ちょっとゆっくりめに行きます。
Ich bin am 31. März 1996 geboren.
数字は難しいですよね。私は1996年3月31日に生まれました。年月日を言うときに気をつけてほしいのが、ドイツ語と日本語順番が真逆になります。日本語では年を言って、月を言って、日を言うんですけど、その全く真逆で、ドイツ語では先に日を言って、月を言って、年を言うっていう感じになります。なので皆さんも私は何年何月何日に生まれましたって言いたいときは、Ich bin am 何々 geboren っていうことができるんですけど、am のすぐ次は日付、そして月を言って年を言うっていう感じにしてください。数字の言い方だったりとか、ここ日付も出てきているので助数とかも入ってきています。そういうのはフルモントのブログ記事でもまとめてますし、あとは数字の聞き取り、やっぱり難しい人が多いと思うので、過去の配信でもトレーニング配信やっています。そういうのを聞いてたくさん慣れていってください。あと他の言い方としては、私は何年に生まれましただけでも大丈夫です。
Ich bin 1996 geboren.
私は1996年に生まれましたですね。3月31日とかまで言わなくていいシチュエーションもあると思うので、年だけ言うのもありです。自分のなので生まれ年っていうのは言えるようになっておくといいんじゃないかなと思います。もしくは逆に、年はあんまり大事ではない場合っていうのもありますよね。何月何日なのかだけ知りたい場合です。そういう時は、Mein Geburtstag ist am 31. März みたいな感じで、Mein Geburtstag ist am 何々で、日付と月だけ重ねてあげるといいかなと思います。もしくは別に何日っていう情報までいらない場合、何月に生まれたのかだけ伝えたい場合には Mein Geburtstag ist im März Mein Geburtstag ist im März っていう感じで私の誕生日は3月です Mein Geburtstag ist im 何月っていう感じで月だけ言うのもまたありです。という感じでここまで聞いてくれたらわかると思うんですけど、私は3月31日が誕生日になります。だから学年としては一番最後から一応2番目になります。4月1日までは前の学年なんですよね、確か。なので一応一番最後ではないです。ただそうは言ってもやっぱり遅いは遅いので、4月生まれの同級生とかと例えば比べるとほぼ丸々1年違うわけですよね。今でこそ全然気にならないですけど、多分ね、ちっちゃい時とかは結構差があったんじゃないかなと思います。まあでもそれで苦労したこととかは特に今まではないです。さあ、というわけでこの次は年齢いこうと思います。私の年齢は、Ich bin 28 Jahre alt です。Ich bin 28という感じで最後の Jahre altを抜かす言い方ももちろんできます。私は28歳になります。この Ich bin 数字、プラスつけてもつけなくてもいいんですけど、Jahre alt っていう方が一番スタンダードではあるんですけど、例えば今の私だったら、Ich bin letzten Monat 28 geworden. Ich bin letzten Monat 28 geworden. っていう感じで、私は先月28歳になりました。っていう方とかももちろんできます。Ich bin 数字 geworden で私は何歳になりましたっていう表現で、letzten Monat が先月です。これが例えば先週なんだったら letzte Woche、昨日なんだったら gestern っていう感じで状況に合わせて変えてください。あとは例えば逆に誕生日がすぐ近くに来ていて、来週何歳になるんですみたいな人がいたら、Ich werde nächste Woche 何々っていうことができます。仮に私が来週誕生日がある人だとしたら、Ich werde nächste Woche 29で、私は来週29歳になりますっていうふうに言えます。Ich werde 数字で、私は何歳になりますなんですけど、nächste Woche 来週の部分を明日だったら morgen にしたらいいし、来月だったら nächste Monat っていう風に、これもさっきの先週とかと同様、状況に合わせて変えていってください。さて、それではこの次、学業についてやっていこうと思います。私がドイツ語を勉強し始めたのも大学生の時だったんですけど、同じように現在大学生でドイツ語を勉強している人、リスナーさんにも多いんじゃないかなと思います。まず私は大学生ですの言い方から確認していきましょう。男性であれば Ich bin Student、 女性であれば Ich bin Studentin っていう風に言えます。何を勉強しているのか言う必要が出てくると思います。私が大学生の時に勉強していたのは Germanistik、 これはドイツ学っていう専攻なんですけど、ドイツ語っていう言語はもちろん、そこから派生させてドイツ全体的の歴史とか言語学とか社会学とかそういったものをやっていました。なので私が大学生だった時はこんな風に自己紹介していました。Ich studiere Germanistik. Ich studiere Germanistik. Ich studiere 何々で私は何々を勉強しています。専攻しています。っていう意味になります。私は当時大阪で勉強していたので、Ich studiere Germanistik in Osaka っていうふうに言うことももちろんできます。皆さんもどこで何を勉強しています。ぜひ言えるようになっておいてください。あとは大学生って一言で言っても、学部生の人もいれば、修士をしている人もいると思います。私は今学部をやっていますはドイツ語で、Ich mache gerade meinen Bachelor っていうことができます。これが修士課程なのであれば、Ich mache gerade meinen Master にしてください。Ich mache gerade meinen までは全く同じです。私は今、私の何々をしています。最後に何々にあたる学部、Bachelor なのか、Master、修士なのか入れてください。あと日本では何年生ですっていう方も自己紹介ですることが多いと思います。 ドイツでは何年生というよりかは何セメスター目ですっていう表現をよくします。大学は基本2セメスターあると思うんですけど、1年生の前期であれば1セメスター目、後期であれば2セメスター目、そして2年生の前期であれば3セメスター目っていう風に数えていきます。私がこの自己紹介をよくしていたのがちょうどドイツに留学していた時のことでした。で、その時に自分のセメスターって何セメスター目なんだろうっていうのをすごく頭の中で毎回考えていたのを思い出します。当時私は3年生の後期だったので6セメスター目にあたります。私は6セメスター目です。ドイツ語で Ich bin im sechsten Semester。 Ich bin im sechsten Semester です。 Ich bin im 何々 Semester で、私は何番目のセメスター中ですっていう方になるので、皆さんは自分のセメスターが何番目なのかっていうのと、あとそれを助数にして im と semester の間に入れるっていうのをやってみてください。他の年度を表す言い方としては、例えばもうすぐ卒業なんですって言いたいとき、 Ich bin fast fertig mit meinem Studium。 Ich bin fast fertig mit meinem Studium。 これで私は自分の学業はほとんど終わっていますっていう意味になるので、もうすぐ卒業ですとほとんど同じようなニュアンスになります。今の私と同じようにもう大学生ではない人もおそらくリスナーさんの中たくさんいると思います。そういう時は例えば、日本では私は何々を勉強していましたっていうふうに言うことができます。 In Japan habe ich Germanistik studiert。 私の場合はこんなふうに、日本では私はドイツ学を専攻していましたっていうふうに言うことができます。日本ではっていうのを別にあえてつける必要はないので、Ich habe 何々 studiert。 私は何々を大学で勉強していましただけではもちろん大丈夫です。さて、それではこの次、職業について話していきましょう。もう学生ではなくて社会人として働いている人もたくさんいると思います。ただ働き方もいろいろあって、今現在働いてないんですっていう人もいるんじゃないかなと思います。今私は仕事がありませんって言いたい場合は、Ich habe jetzt keine Arbeit。Ich habe jetzt keine Arbeit っていうことができます。状況はちょっと似ているんですけど、現在就活中です。今現在職探しをしていますっていう方ももちろんできます。Ich bin gerade auf der Jobsuche。Ich bin gerade auf der Jobsuche。現在就活中の方はぜひこのフレーズ使ってみてください。ちなみに私の現在の仕事は、Ich bin Geschäftsführerin von Beruf です。Ich bin 何々 von Beruf で、私は仕事としては何々ですっていう意味になります。最後の職業上はっていう von Beruf はなくてももちろん大丈夫です。私が何なのかっていうと、Geschäftsführerin。なんですけど、これは経営者っていう意味です。なので私は普段はポッドキャストとかはもちろんやっているんですけど、メインの仕事としてはフォルモント株式会社っていう私の会社の経営をやっています。この仕事の話に関しては過去のポッドキャストで一度詳しくお話ししているので、興味がある方はぜひそちらを聞いてみてください。皆さんも自分の職業を Ich bin 何々 von Beruf っていう言い方で言えるようになっておくといいと思います。他の言い方としては、例えばこんな言い方もできます。Ich arbeite als Lehrerin bei Vollmond. Ich arbeite als Lehrerin bei Vollmond. 私は講師としてフォルモントで働いていますっていう文章です。Ich arbeite als 何々で、私は何々として働いています。by 何々、会社名ですね、を入れることで、どこどこでっていう意味も付け足すことができます。フォルモントとかはね、まだまだ小さい会社なので、by フォルモントって言っても、ほとんどの人が多分どういうことってなると思うんですけど、例えば、ベンツとかね、なんかフォルクスワーゲンとか、すごく名の知れた大企業とかで働いている場合には、Ich arbeite bei どこどこっ って言い方だと結構スムーズに伝わるのかなと思います。他にも言い方いろいろあります。
Ich arbeite seit 5 Jahren in einer Deutschschule. Ich arbeite seit 5 Jahren in einer Deutschschule.
私は5年前からあるドイツ語学校で働いていますっていう意味です。フルモントとかがメインでやっているのはドイツ語の教室ですし、これがドイツシューレですね。あとこんな感じで、例えば病院で働いているとか、何か働く場所っていうのが定義できる場合は、in どこどこでどこどこで働いているっていう言い方にもちろんできます。あとは居住地の時にも出てきたんですけど、seit 何々で何年前から何ヶ月前からみたいに言うことができると、あ、この人長いんだなとか、まだ働き始めて間もないんだなみたいな情報もプラスで付け加えることができます。あとはもう少しぼやかして曖昧な感じで言いたい時もね、あると思います。そういう時に便利なのが、
Ich arbeite im Bereich 何々です。Ich arbeite im Bereich 何々
で、私は何々という領域で分野で働いていますっていう意味になります。例えば私だったら教育という分野で働いているので、
Ich arbeite im Bereich Bildung
っていうふうに言うことができます。教育はドイツ語で Bildung です。他には例えばマーケティングっていう分野で働いている人だったら
Ich arbeite im Bereich Marketing
とかにもできそうですね。あと最近の働き方としてフリーランスの方とかも増えていると思います。私はフリーランスですとか自営業ですって言いたい場合、
Ich bin selbstständig. Ich bin selbstständig.
っていうことができます。ドイツでもフリーランスはすごく増えてきてるなと私は感覚的に思っていて、この単語は本当よく聞きます。あとは例えば私のように自分の会社がある場合にはこんな風に言えます。
Ich habe meine eigene Firma. Ich habe meine eigene Firma.
で、私は自分自身の会社がありますっていう意味です。あとは最後に、今は働いてないんだけど、例えば昔はこれで働いていたよみたいな風に言うことももちろんできますよね。私は例えば、
Ich habe früher als Kellnerin gearbeitet. Ich habe früher als Kellnerin gearbeitet.
私は昔はカフェの店員として働いていました。これは大学生の時の話になります。今ドイツに住んでいる人が日本の職歴について話す時にも使えるフレーズですよね。
Ich habe in Japan als Kellnerin gearbeitet.
私は日本ではウェイトレスとして働いていましたっていう文章になります。さて、それではこの次言語についてやっていきます。私が話せる言語をこれから言うので皆さんは聞き取ってみてください。
Ich spreche Japanisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Ich spreche
で私は話します。この後に言語をずらずらっとつなげていきます。
Japanisch
日本語、
Englisch 英語、
Deutsch ドイツ語、
und Französisch
そしてフランス語です。私の母語はもちろん日本語になります。
Meine Muttersprache ist Japanisch. Meine Muttersprache ist Japanisch.
これは皆さんもそのまま丸暗記で覚えておくといいのかなと思います。このポッドキャストを聞いてくれている人は全員ドイツ語学習者だとおそらく思うので、私はドイツ語を勉強していますっていうドイツ語学習についても話せるといいですよね。私はドイツ語を勉強していますは、
Ich lerne Deutsch.
なんですけど、それだけじゃなくて、自己紹介の際には、何年ぐらい勉強してますっていう、何年前から、seit を使ったフレーズも入れれるとさらにいいかなと思います。例えば私の場合は、
Ich lerne seit 10 Jahren Deutsch. Ich lerne seit 10 Jahren Deutsch.
私は10年前からドイツ語を勉強しています。なので私は現在、ドイツ語学習歴11年目。になります。 ドイツ語コースに通っている人も多いと思うので、その言い方も最後に紹介しておきます。
Ich besuche gerade einen Deutschkurs. Ich besuche gerade einen Deutschkurs.
これで私は現在ドイツ語のコースを訪れていますっていう文章になります。ドイツ語コース、Deutschkurs はフォルモントでもたくさん用意してますので、オンラインで手軽に勉強できる場をお探しの方はぜひフォルモントご検討ください。残すところカテゴリーもあと2つとなりました。1つ目が家族について話していきましょう。特に兄弟について話すことが多いと思います。私は2人兄弟がいるので、
Ich habe zwei Geschwister
っていうことができます。Geschwister っていうのは男性も女性も関係ない兄弟全般を指します。もう少し詳しく伝えたい場合には、例えば私の場合であれば、
Ich habe eine Schwester und einen Bruder
っていうふうに、私には一人の妹と一人の弟がいますっていうふうに言うこともできます。どっちでも言いやすい方を覚えておくといいのかなと思います。兄弟がいなくて一人っ子の方もいると思います。私は兄弟はいません。一人っ子です。ドイツ語にすると、
Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind.
となります。
Ich habe keine Geschwister.
私は兄弟はいません。
Ich bin Einzelkind.
私は一人っ子です。兄弟以外の家族に関するテーマとしては、結婚しているかいないかっていうのもテーマになることがあるかなと思います。私は独身です。は、
Ich bin ledig.
私は結婚しています。は、
Ich bin verheiratet
です。ちなみに私は去年結婚したので、今は Ich bin verheiratet の状態となります。結婚した際にも移住の時とかと同じようにポッドキャストで配信しているので、興味がある人はそちらをまた聞いてみてください。もしくは結婚はしていないけれども、パートナーがいますって言いたい時は、
Ich habe einen Partner.
もしくは、Ich habe eine Partnerin。これは相手が男性か女性かによって変わるんですけど、こんな風に言うこともできます。
Ich habe einen Partner。もしくは、Ich habe eine Partnerin。
子供がいる方も多いと思います。子供がいますっていう言い方、いろいろあるので紹介していきます。例えば、一人お子さんがいるんだったら、
Ich habe ein Kind。
二人いるんだったら、
Ich habe zwei Kinder
っていう風に言えます。これもさっきの兄弟の話と一緒なんですけど、もっと詳しく言いたいときは、娘が一人、息子が一人います、みたいな感じに言うことがもちろんできます。一人の娘がいますであれば、
Ich habe eine Tochter。
一人の息子がいますであれば、
Ich habe einen Sohn
っていう風に言えます。私は子供はいないんですけど、子供がいないですって言いたい場合は、
Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder.
って言えます。あとはペットも大事な家族だと思います。私はペットは飼ってないんですけど、ペットがいる方であれば、例えばワンちゃんが一匹いるのであれば、
Ich habe einen Hund.
一匹の猫ちゃんがいるなら、
Ich habe eine Katze.
っていう風に言えます。それでは本日最後のカテゴリー、趣味についてやっていきましょう。私の趣味は何々です。一番簡単な言い方が、
Mein Hobby ist 何々
です。私の趣味はちなみに、
Mein Hobby ist Reisen
です。何かわかったでしょうか？ Reisen っていうのが旅行です。そう、私の趣味は旅行なんですね。ただ旅行に限らず他にも趣味たくさんあります。複数の趣味を言いたい場合には、
meine Hobbys sind 何々 und 何々
っていう感じで、はじめを複数形にしてあげてください。ちなみに私は、
meine Hobbys sind Reisen und Lesen
です。旅行と Lesen、これは読書にあたります。そう、私は読書も同じく好きです。結構リスナーさんから小町さんこの本好きそうなので読んでくださいって教えてもらった本とか いろいろ読んでて、基本私は小説を読むのが好きなんですけど、で意外と皆さん私の好みすごい分かってらっしゃって、それを読むのが結構楽しみの一つだったりするので、もしこれを聞いているリスナーさんの中でもこれ良さそうだなって思うのがあれば、ぜひまた教えてもらえると嬉しいです。趣味をドイツ語で言いたいとき、他の言い方はもちろんあります。 Ich mag 何々っていう言い方があります。これで私は何々が好きですっていう言い方になります。例えば私は他に好きなものをあげるとしたら、 Ich mag auch Kochen. Ich mag auch Kochen って言えます。 auch っていうのが何々もっていう意味で、その後の Kochen っていうのが料理することです。私は料理することも好きですっていうふうに、今私はこれまで言ってきた情報に加える形で言ったので auch入れたんですけど、別に入れなくても大丈夫です。他の言い方としてはちょっと中級編になるんですけど、動詞を活用させて gern もしくは gerne っていう副詞を言えるパターンもあります。私は何々をするのが好きですの一番よくある言い方にはなります。例えば私は旅行をするのが好きですであれば、旅行をするっていう動詞は reisen なので ich reise gernになります。私はそんなに好きではないんですけど、ビデオゲームをするのが好きな人一定数いると思うので、ビデオゲームをするのが好きですであれば、 Ich spiele gern Videospiele. Ich spiele gern Videospiele. ということができます。好きな人はぜひ丸暗記して使ってみてください。という感じで、かなりみっちりと長くなってしまったんですけど、今日はここまで全部で50フレーズ紹介してきました。日常生活の中で自己紹介ってすごく大事な場面だと思いますし、自己紹介ではなかったとしても、自分のことについてしっかりと相手に伝えることができるってめちゃくちゃ大事な能力だと思います。しかもそれがドイツ語だと日本語ではできるはずなのにできないってなったりもするので、こういうのは普段から自己紹介の時にはこれを言うぞとか、次はこれを言いたいなとか、頭の中に引き出しをたくさん作っておくのが大事だと思います。今日紹介したフレーズで皆さんが実際に使ってみたいものがあれば、ぜひメモなどに書いておいて、実際に使う場面があれば、そのメモをちょっと事前に見直したりして使ってみるといいんじゃないかなと思います。ただ自己紹介で自分のことだけ一方的に話せたとしても、会話にはなかなかならないですよね。会話ってなってくると、自分のことを言うけれども相手が言っていることも聞き取って、そしてそこからさらに別のテーマだったりに移行していって、いわゆる会話のキャッチボールをすることが大事になってくると思います。そんなキャッチボールの練習は一人ではなかなか難しかったり、あとはいきなりネイティブスピーカー相手だと難しすぎたりっていう感じで困っている方が多いです。同じようにお悩みの方だったり、練習する場が欲しい方、ぜひフルモントご活用ください。現在フルモントでは4月5月レッスン受講生申し込み受付中です。私のおすすめは少人数コースです。少人数コースで日時だったりレベルが合わない場合にはプライベートコースがおすすめです。気になっている方がいればぜひ一度ホームページを覗いてみてください。それでは今日の配信は以上で終了となります。また次回来週金曜日にお会いしましょう。皆さんいい週末を過ごしてください。チュース。